こんにちは、門垣敏子です。心と命を守るヒントということで、気軽にマイ防災、毎月第一水曜日お届けしています。今日もお話をいただくのは防災士の天満由香さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1ヶ月経ちましたけども、はい、いろいろ活動されてますね。
そうなんです
ね。近況報告をぜひお願いします。
はい、一番最近行ってきたのは、はい、前回お伝えしたマンション防災に関するアンケート結果が出まして、それの発表を兵庫県立大学の先生を中心に、はい、そういう発表する報告会に参加してまいりました。
は
い
はい、前回はちょうどこう叩き台ですっておっしゃって一部見せていただいたんですけども、はい、すごい素敵な冊子が出来上がりましたね。
はい、出来上がりました、すごいですよね。1ヶ月の間にこんな立派な冊子が出来上がって、見やすくなってました。
はい、この内容ちょっと大体こうかいつまんでご説明いただけますか。
はい、これはポートアイランドといって、神戸の港の方に新しくできた町といいますか、島に浮かぶ町なんですけれども、人工島なので、もし災害が起こったらそこだけで何とかしなきゃいけないような橋がね、落ちてしまったらもう陸のことになるので、はい、住民の方がすごく意識が高くて、でマンションばっかりなんですよ。一戸建てっていうのがなくて、はい、マンションがもうかなり10戸ぐらいあるのかな。 あとは大学とか病院とか、はい、主要のものはすべて揃ってはいるので、その中でみんなで防災を意識を高めようっていう感じで、被災もねちょうど当時は出来立てだったのかな、ポートアイランド住宅、そうですね、はい、で被災もされて液状化とかもあったので、すごく意識が高くて、いろんなマスコミの方もここの防災のそういう組織に、はい、関心を持って、取材もずっとあるそうなんですけど、
そうなんですね、
はい、この発表の時も NHK さんがこう取材に来られてました。はい、でこのマンション防災でいろんなマンションがあって、いろんな規模も 大きさもそうなんですけど、はい、住民も2000人お住まいの、ね、方のマンションから、
大規模マンションとか、
はい、小さな、ね、200人ぐらいの76戸とか、そういうマンションまでいろんな規模があるんですけど、はい、それぞれのマンションの取り組みをアンケートでこう回収して、でそれぞれいいところを真似していこうっていう真似っこ防災、
はい、前回ちょっとそのあたりね、軽くお話しいただきましたけど、はい、いいところを真似する、はい、いいですね。
そうなんですよ、すごく、はい、すごく意識が高いなって毎回思うんですけど、で昔からあるマンションの方たちは、ずっと住んでおられる方はやっぱり一度体験されているので意識が高くて、アンケートも5年に一度回収されているそうなんですけれども、前回は全体で約2割ぐらいしか回収できなかったと。で今回も、今回はね、皆さん喜んでるけど、3割ちょっとになったと喜んで、はい、おられました。こうやってこういうアンケートを出すことで、誰かの目にはね、全戸にこう配布されているので、
この結果自体はね、
はい、あとアンケートも取る時点でも、出す出さないに関わらず、お家に届くので、意識はねちょっとしてもらえる、
そうですね、
はい、ようにはい、なってるんだと思うんですけど、そういう働きかけ、どうやったらみんながその防災の意識持ってくれるかなっていうところも、すごく力を入れているところでした。
前半の方のたくさんある中の回収されているアンケートのこうマンション別を見ると、やっぱ2000年前の1980年代が多いですね、
はい、
このあたりは阪神淡路を体験されて、はい、あとはその後も次々と新しいものができているので、はい、2008年とかも1900年代じゃなくて2000年代のマンションも、
はい、そうなんです、
一緒に活動されているということで、
はい、そうなんですよ。みんなでこうやっぱり全体でねやらないと、こういう意識ってなかなか、
ね、
はい、上がらなかったり、はい、するので、どこもいろんな各マンションの代表の方が毎回来られて、会議は本当にすごくて、警察、消防、神戸市、触れ合いセンターだったり、いろんな 大学の先生だったり、はい、防災に関わる大学の教授だったりって、はい、が一堂に毎月集まって、はい、参加されているので、
冊子の前にあるのが港島地区防災対策委員会となってます、
はい、そちらが毎月行われている、はい、委員会の名前になります、はい、
でここに参加されている方が今おっしゃったように公的な行政もいらして、はい、警察もいらして、
はい、水上警察とか消防とか、
呼びかけて、
はい、皆さんも毎月ちゃんと参加されて、
いわゆるベースのこの組み立ててるというか全体を、はい、引っ張ってらっしゃるのはやっぱり行政なんですか？
いえ、私がいつもお向けするのはそこの、はい、会長さん、
委員会の会長さん
で、はい、委員会の会長さんと副会長さんがすごく熱心で、はい、もう毎回いろんな方にお声かけしたり、私たちも、ね、参加させてくださいって言ったらもう心よく参加させてくださって、
はい、間口をうんと広げて、
はい、でもこうやってみんなでやっていかないとって言って、
そうなんですね、頼もしいですね。
いや、すごく、やっぱりトップの方の
意識ですね、
意識がすごく高いと、
ね、はい、どんな真似っこポイント、要するにいいところを真似していきましょうというのが出てきて、それをお聞きになられて、
はい、
あ、これはというのがもしあったらちょっとご紹介いただけますか？
はい、いろんなマンションでも、はい、やっぱ意識が一番大事だなっていうのは、うん、やはりトイレのことを、
出ました、
はい、
はい、変な話ですけど、私が天満さんにぜひってお願いしたのも、
はい、
いただいた冊子の表紙に、はい、トイレのことがあって、はい、私も当時絶対トイレが綺麗じゃないとダメだと、
そうです、
使いやすくないとダメだと、はい、実感してたので、はい、同じポイントがベースにあると思って嬉しくなって、はい、お話を聞かせていただいたのがきっかけでしたからね。
そうですか、はい、ありがとうございます。
なかなかでもトイレまで皆さん行政の方にもね、お会いするとそうですねとは相槌は打ってくださるけども、あまりこう、はい、本腰がね、
そうなんです、
なんか入ってない感じも、入ってない、
はい、
忘れてはいないけど、はい、優先順位じゃあんまり上がってこなかったなという気はしたんですけども、
そうなんです、やっぱりこれはね、体験してトイレに苦労した人たちが多いので、こうやってトイレっていう備え
が
一番大事っていうのを何度もこの報告会でもおっしゃってました。備えてください、備えてくださいっていうふうに、やっぱり一人ね、一日7回ぐらいをすると考えて、ね、はい、しかも災害が起こってエレベーターが止まってしまったり、水道管とかそういう排水管が割れてしまったり、はいはい、電気が来ないと組み上げられないので使えないっていうことも、ね、なかなかトイレとかが使えなくなるっていう意識があまりないみたいで、はい、
もう当たり前のようになっているので、
はい、はい、でもそれを体験されていて、みんなもうトイレ大事だよねっていうので、古いマンションの方ほどトイレへの備えをすごく熱心に、はい、伝えてました。で、避難所といっても一つのマンションに何千人も住まれていて、ね、その方たちが避難できる場所って実際はないと思った方がよくって、
ね、
在宅避難をやはり推奨というか、それがもう基本になってきているので、お家でじゃあ何かあった時どうしますかって、お水汲めますか、トイレどうしますかって考えてますかっていうのをやっぱり一番言ってました、
はい、そうなんですね、はい、でもトイレの備えはしましょうという、もう共通認識を皆さん持ってらっしゃる、
はい、
それも買わなくてもいい、
はい、
ゴミ袋でできますよというのも毎回ね、この時間でもね、はい、お話いただきましたし、
はい、
昨年のハニーの日では実演もしていただきましたので、
また
折に触れてね、皆さんにも見ていただく機会あると思いますけども、はい、安くても準備ちゃんとできますよ。
そうなんです、ただ準備だけはしとかないと、ちょっと多めにね、ビニールだったり袋、はい、ね、用意しておけば、ビニールはいろんなね、防災グッズにもなるので、
便利ですね、
はい、とっても便利なので、はい、ちょっと意識して用意しておいていただけたらなって思います、
はい、 1年に何回か練習した方がいいかもしれませんね。
そうですね。
まだそれはね、ちょっとできてないですね。しなきゃなと思いながら、
はい、知ってればね、いろんなものが簡易トイレになったり、
ね、おっしゃってましたよね、はい、またこれはトイレの回で皆さんにお伝えしたいと思います、はい、過去の放送でもしておりますので、よかったら、はい、アーカイブで上がってますからね、見ていただきたいですけども、
はい、
その他のポイントはどうでしたか、トイレ。
あとはやはりお水も、
飲み水の、
はい、マンションとかでも一戸建てでもそうなんですけど、井戸でもない限りお水ってすぐに困ってしまうんですよね。で、まあ、水道のその拠点が出るかもしれないんですけど、そこに行っても運ぶっていうことを分かっていますかっていうのが、お水って、傘もあるし重たいので、
重いです、本当に重いです。
キャリーで運んだとしてもエレベーターが動かなかったらしょっね、持って上がれないですよ ね、
そうですね。
なのである程度はお水もローリングストックで置いといた方がいいですよっていうのも言ってましたし、はいはい、あとはカセットコンロ、これは、ね、やっぱりそうなんだなと思って、はい、三種の神器ですね。
あ、そうですね。トイレ、飲み水、カセットコンロ
があれば料理もいろいろできたりするしっていうので、はい、やっぱりみんな困ってたのは一緒なんだなっていうのを改めて。
そうですね、
はい、
でカセットコンロももちろんコンロも必要ですけども、ガスボンベが意外と早くなくなるので、
はい、そうなんです。
ちょっと多めに用意して、
はい、一回お米を炊いたらほとんど1本、はい、空っぽに近くなくなってしまってたので、
じゃあ3日間使おうと思ったら結構いりますね。
はい、今値段も上がっているので。
あ、そうですね、はい、であれは期限がありますから、
一応7年ぐらい。
あ、7年あるんです
か。結構、はい、うちにあるのを見たら、はい、6、7年ありますし、持ち運びも他の、ね、そういう燃料に比べたら安心。
そうですね、
はい、なのでね、いろんなところで使えるので、はいはい、
卓上のお鍋の時にちょっと使ってみられたら、はい、ローリングストック的にもできると、
はい、いいなと思います。うん、はい、
その他はいかがでしょう。
すごく困っておられたのは、その安否確認をどうするかっていうのもすごくおっしゃってました。
そうですね、うちのマンションも、うん、なんかこうやっぱり札を出しましょうっていうことで、声掛けが必要な人は、はい、白とかオレンジ色とかなんか色でっていうことを今までしてましたね、
はい、そういうマンションも あったみたいです。マグネット式かなんかでパンって貼るように用意してあるところもあったり、はいはい、あとは各家に黄色いタオルを配っておいて、外からこう無事ですの時は外にこう見えるようにかけてくださいみたいな、
はい、無事だから外にかけられると、
はいはい、この間訓練でもそれをやってはったんですけど、かけてる人はまだまだ少なくって。
あ、そうですか、
はい、でも何件かはかけてるから、はい、何回かやっていったらね、そういうのも確かにいいなって、外からいっぺんにこう見て、あの家は何も出てないとかいうのは
外から見えるように
ベランダの方にかける。
はい、
そうしたらどこが大丈夫だっていうのが分かったりするようになってると、ただマンションって大きすぎて、その防災訓練も参加させていただいたんですけど、声が意外と届かないなっていうのは。
そうだったんですね。何人規模のマンション？
それは
2000人ぐらい、
はい、大きなマンションの防災訓練でもう皆さんこう、ね、拡声器を持って下からこう、はい、
おっしゃるけども
訓練です、開始しますって言っても、なんかもう音がどこから何をもやもやもやってなって聞こえないなとか、
ね、うん、何かは言ってらっしゃるけど芯のない聞こえ方になるから、はい、
そうなんです、
中身が
なんだろうって、いろんな課題があるなっていうのは、はい、
難しいです ね、
うん、ね、安否確認も本当に、うんうん、ね、だから本当隣ぐらいは声かけられたり、ね、ね、挨拶とかがね、うん、そういうのもアナログも大事だなっていうのは思いながら、
ね、
はい、聞いてました。
タオルかけるのもアナログですからね、
うん、そうですね、そうですね、
じゃ うん、それと同じような方法で最初のトイレに戻りますけれども、はい、マンションの場合は、はい、自分のところが管が無事でも、うん、下の方がどうかわからないから
どこかが ね、もう十数階建てだったらそのうちのどこかでこう破損していたら、ね、そこでダーッと誰かの汚物とかが流れてきてしまう、
ね、ある
実際ね東日本とかでもね
ありましたね、はい、だからその我が家のトイレは大丈夫ですっていうのをね、はい、またなんか違う色のタオルで、
あ、本当ですね、
示すと、あ、この縦の列は大丈夫だ、うん、じゃあトイレ使ってくださいとか、はい、
そういうのもねみんなが知ってないと、ね、どっかの階が知らずにね、流して、
はいはい、
うちに来たみたいな、
そうね、
はい、
それをぜひなんか周知してもいいかもしれませんね。
本当ですね、
いろいろありますね、まだまだ課題としては、
はい、なんかトイレに関しては毎月練習してるマンションもあるって言って、はい、意識を高めるために毎月簡易トイレの使い方とかこういうのを用意してください、はい、毎月ってすごいですねっていうところもそういえばありました。
すごいですね、うん、でも慣れるので慣れると惨めじゃなくなりますよね。
あ、なるほど、そうですね、
非常食と一緒で、はいはいはい、非常の時しか食べなかったら、うん、なんだかわびしいになるけど、
はい、
これもキャンプみたいで楽しいねって、はい、プラスに考えるかどうかを ね、
う
ね、
うん、
あ、毎月ですか。
毎月やってるっておっしゃっていて、それは
ちょっと一回練習してみます、うん、どんな感覚なのか、
はい、
安否確認もありました。その他はございますか。
その他何が意識、あと訓練もいろいろ、
あ、はい、
いろんな
防災訓練ですか。
はい、防災訓練も、それぞれ違う訓練をされていたのも、はい、なんかね、
目新しいのありましたか。
目新しいのは、あ、これは総合訓練かもしれないんですけど、はい、ドローンが出てるのは新しいなっていうのは、
すごいマンション、
それはポートアイランド全体の訓練だったと思うんですけど、
はい、
あ、ドローンでこう放送というか流していたのを、
放送ですか、
はい、
記念の映像を撮るドローンではなくって、
あの訓練を開始いたしますみたいな、はい、それは結構声が聞こえました。
そうですね、
あ、
何かこう搭載すればそういうことができるんでしょうか。
できるみたいです。すごいと思って、
あのドローンを、ね、扱 う、 こう、はい、あの免許も必要ですけども、うんうん、マンションがこれだけのたくさんの住人がいらしたら、はい、お一人ぐらいはもしかしたら、ね、
そうですね、
免許をお持ちかもしれないので、
は
い、
あれは
各地域よりもクリア
なのか、はい、はっきり聞こえてたの で、はい、
そうですか、
どこがあれは公のどっかが、ね、持ってったのかもしれないですけど、あ、すごい、それは、はい、いいなって思いました。あ、ね、この冊子にちゃんとマネッコポイントが全部書いてありますね。
そうですね、
各マンションの、
はい、
本当よくできている、
これはどこかで見ることはできるんですか。
できるのでしょうか。
ホームページの方にアップされるのかな、ま、今後
アップされるのかな。でも内閣府の、うん、方にそのこのアンケートとかをやっているのを報告したのは、
うん、
内閣府の資料に載って、
はい、
乗りましたよっていう報告もありましたよ、なのであのその澤田先生という兵庫県立大学の先生と、はい、ここ の、 あの防災の会長さん2人の連名で、
はい、
はい、出してはりました。
そうですか、
はい、
ということはもしか
したら調べたら、
ね、確認できるかもしれませんね、はい、わかりました。ぜひ皆さん、タイトルはですね、防災減災に関する全世帯アンケート集計報告というふうに上がってますね、
はい、
これがあの見られるようになるかもしれません、
はい、
ま、あの今お話しいただいた兵庫県立大学澤田正弘先生ですかね、はい、優雅の雅に、三髄に告げると書く正弘先生の、はい、お名前とこう一致したらきっと、ね、
はい、
検索で出てくるかもしれません、
はい、先日クローズアップ現代にも出てこられました。
そうでしたか、
はい、
あ、見てましたよ、あの
能登の
半
年、
はいはい
はいはい、
あ、その時にお入れになった。 そうでしたか、
はい、だから前日だったので先生いってらっしゃい
そうでしたか、
はい、あの先生です。
兵庫県立大学、
はい、
澤田正弘先生の、はい、ぜひあのまとめた一冊、はい、じっくりお読みになりたいとおっしゃる方はいずれ、まだ今直後ですね、
まだ直後、30
日に報告され、はい、開されたばかりなので、
はい、どんどん真似してくださいねっていう、
結局そうですね、はい、広がっていくしかね、うん、あの皆さんの口コミと一緒で広がるのが 防災減災につながるということですね、
はい、そうです。なのでいいところはどんどん真似して、外部からもいい情報があるとどんどん真似してっていう風に、はい、
わかりました。ありがとうございます、はい、その他いろいろと動いてらっしゃいますね、
はいはい、今回も忙しかったんですけれども、あの渋谷のクロス FM というところに、はい、時戸亜美さんの防災士ラジオに出させていただきまして、お話を、はい、聞いてもらって、
はい、今回はどんなお話でした？
今回はあの時戸亜美さんが手話もやっていたっていうことで、はい、ちょっとそこら辺の話を聞きたいのっていうふうに言ってくれていたので、あのいろんなろう者の友達とかろう学校の先生とか、はい、いろんな方にこういうふうにお話しする機会もらったんだけど、どういうことを伝えたらいいかなっていうのを聞いて、いろんな方から聞いたのをまとめて、はい、あと資料もいっぱい、その聴覚障害者の災害時の対応とかいろんなのが出ているので、はい、ドンと持って行って、どんなのがいいですかってあのちゃんに聞きながら、はい、お話しさせていただいたんですけど、はい、あのやっぱり聞こえないって見えない障害と言われているので、
気づきにくいですね、周りからすると、
はい、そうなんですよ。だから何が起こったかはもう私たちでもわからないんですよ ね、 そうですね、はい、電車の止まって、なんで止まってるんだろうとか、はい、いつ動くんだろうかとか、そういうのもわからない状態ですよね、はい、であの電話、携帯電話とかでも鳴りますよね、あの何分後にとか何秒後にっていう、はい、ああいうのも聞こえない、
そうですね、はい、
ので、まあ、今は画面とかバイブ状態でね、はい、増えたりするんでしょうけど、私たちでは気づかないところがたくさん困るポイントがあるんだなっていうのは、接していて一緒に防災訓練に行った時に分かったりもしたんですけど、
はいはい、
でその時にやっぱり置いてきぼりにしないでっていう言葉を、それが一番かなって言っていたんですけど、なんか情報にしても避難所とかでも、ホワイトボードとかそうやって書いていってくれたり、はい、時系列で書いていってくれたら分かるけど、口だけでは何がどういうふうになってるかも分からない、何に並んでるかも分からない、どういう状況かも分からないっていう、ただでさえみんな不安の中、
ね、そうですね、
はい、で聴覚障害の方って体は元気だから、あの大丈夫かなって思いがちなんですけど、聞こえなくて情報がないから逃げ遅れてしまって、死体不自由の方と同じぐらいの亡くなる方がいらっしゃるんですって。
そうなんですか。
私も知らなくって、そういうことをお伝えしたら、知らなかった、そうなんだって考えていかないといけないねっていう風に、でそういう方にも情報が届くっていうことは、私たちにも届きやすい情報が、
ね、
はい、聞き逃すこともあるし、聞こえないこともあったりするので、あの後からでもみんながこう情報共有できますよね。も
しそうですね、
どこかに書くとか、そうやって情報を、はい、みんなに伝わるような感じのね、備えができていたらみんなにいいのにねっていうこともお話しさせてもらいながら、
ということはイメージするとしたら、言葉の通じない外国に行って何かが起きたと思ったら、
はい、
確かに不安だし、キョトンとするし、みんなわざわざ動くけども、私何したらいいのっていう、
本当ですよ、
何が起きたんだろうって、
ね、ただでさえわからない土地でね、はいはい、心細いですよね。
そうですね、だからその時にこうキョトンとしてる人がいらしたら、ご一緒しましょうかって声かけてもいいし、
はい、もうそれは
すごく、お手伝いしましょうかとか、
一緒に逃げよう、でもね、
そうですね、
はい、そういう風に
一緒に行きましょうって、
すごく心強いと思います、
ね、だから自分をその立場に置き換えて、なかなかこう聞こえない状態を想像するのが難しかったら、言葉の通じないところに行ったっていう風に思えば、
ね、
想像できそうですから
ね。そうですね、一言でもね、日本語聞いたらホッとするようにね。
そうです、そうです、ね、なるほどね。その他はなんか私たちがこう気づいてないことで、
はい、
あのお困りごととかはまとめられた時何かありましたか？
聴覚障害の方ですか、はい、あの本当にたくさんいろんな方が資料としてい
ろいろ、
はいはい、送ってきてくれたんですけど、一番さ、すごく聴覚障害の方たちって、あの 意識が高いので、そういう防災とかに、特に神戸の老協会とかってそういう資料もたくさん作っておられて、はい、私なんかめちゃくちゃ勉強されてる方が多いと思うんですよ。だからこっちの聞こえる側がどういうふうに、何ができるのかなって思ったんですけど、やっぱりホワイトボード、その筆談とかでも、 あと口を大きく
吐き切る、
はい、伝えたい気持ちがあれば伝わり、あ、この人伝えようとしてくれてるっていう、その気持ちがやっぱり、
それが嬉しい
ですね、はい、一番大事みたいで、マスクを取ってね、口を見せるとかもそうですし、はい、はい、あと察知力はすごいんですよ、目でキャッチしてくださるのは。だからちゃんと伝えれば、その避難所でも一緒にこういろんなことを手伝ってくれたりとかできることもたくさんあるので、そのただの被災者じゃなくて、私たちにもできることももちろん一緒にしたいっていう気持ちもあるし、はい、あと情報だけじゃなくて、この間教えてもらったのは、ホワイトボードだと今度は目が見えない人、盲ろうの方には逆に黒いボードで白い字で書いた方が見やすいんですって。あ、じゃあそっちで書いた方がいいのかなっていう、はい、はい、弱視、その白杖をついて歩かれる方は、そのうっすらとは見えるんだけれども、情報としては黒いボードに白い字で書いてもらえば、まだ見やすいと、はい、はい、それはその番組に出させてもらった時に時とあみちゃんに教えてもらったんですけど、じゃあそういう、いろんな人の情報になるんだったら、はい、そっち側の黒板みたいなのに、ね、白いで書くのもいいかもしれないですね、っていうことも教えてもらって、はい、
あ、そうですか。
なるべくみんながね、心地よく、なるべくみんなが一人ぼっちにならないような避難所を作りたいですね、っていう風に、
こう専門の底にこう細く入るんじゃなくて、最大公約数で、
最大公約数で、ね、みんなで、ね、
黒い画面に白で書くというのが全員が見やすいという、はい、
らしいんです。私も知らなくて、はい、いろんなところに携わっている、ね、発達障害の子がいる施設に携わっている人とか、いろんな人がその、はい、時藤さんのオンラインサロンメンバーにいるので、
この防災ラジオに関わっていらっしゃる、
はいはい、そうです、はい、だからみんなで毎月こういろんな話し合いながら、今回はこういうことを学びましたよっていう感じでやってます。
これもまた一人ずつこう聞かれた方がまた情報としてね、はい、発信していかれたら、
はい、
こうらしいよ、こうらしいよ、はい、ということで ね
分からないことがたくさんあるので、当事者の方に教えてもらうっていうようなのが一番ね、
そうですね、勉強させていただ、はい、いい機会
ですね、本当にもう勉強させていただいてばっかりです
ありがとうございます。またいろんなところでお出かけのお話を伺いたいと思います、はい、そして今回は自由の心得という、心得じゃないでね、10のヒントですね、はい、そんな固い心得ではなくてヒントということで、今日は4番目のヒント、はい、毎月毎月この10のヒントを繰り返しお伝えしてますが、今日は4番目で、
はい、
連絡手段を考えておく、
はい、
ここのお話を最後に伺っていきたいと思います、
はい、
これももう10年以上続けてますので、
はい、
最初はこの公衆電話って当たり前のようにお伝えしたら、もう公衆電話自体が少ないんですよね、
どんどん減ってきて、はい、
ね、
もうね、意識してなかったらあることも
いや今想像するけど、どこにあるかな、はい、公衆電話ですか、
はい、
かけることがないので、
ないから
どこにあるんだろう、この今スタジオが、
はい、
あるのが三田市ですから、
はい、
で JR の駅からすぐ近くだから JR の駅にはあるかな、
多分あると思います。私も行きに思いながらどこに一番近かったかなと思って、
コンビニはないんですか、
最近コンビニ の昔は外にね、はい、
ありました
ましたよね、今見ない、
そうなんです
ですね、
ましてやボックスは見たことがないです、
そうですね、だから駅には一つボックスが、はい、 ある気がします。
うん、そうなんですね。いやこれは本当見たことがないから、うん、まずはそれを探した方がいいですね。
そうなんです。今でも公衆電話が残っているのは私たちが災害時に使える有線電話として使えるのがこの公衆電話だからなんですよ、はい、じゃないと家の電話って使えなくなっちゃうんですね。
他に優先したいから止めるんですね。
止められ
て、
はい、
線を切れてるわけじゃなくて、
抑えほとんどの電話がつながらないようになって優先的に公の病院とか、うん、警察とか消防にそっちの線を使われてしまうので、はい、私たちが使える優先電話は公衆電話になります、
うん、のみ
のみ
ねえ、
はい、
でこれはなんかどこかで間違ってたらおっしゃってください。なんか入れなくても使えるようになるとか、
災害の時は使えるようになると言われてます、
ね、なんか聞きましたよね、
はい、はい、
じゃあ以前は小銭置いときましょうっておっしゃってらしたけど、はい、これは必要ないかもしれません。
一応ね、あった方が、はい、いいかなとは思うんですけど、はい、災害時にその試せたことがないので、
そうですね確かにね、うんうん、
であとかけ方の練習をするのも、
子供さん方に、はい、もう受話器は外してからお金を入れる
分かんないですね、
はい、お金入れてしまって、はい、でプッシュしてそれから受話器を持つみたいなことをしてたら、
そ うちの子はそれをしていて、
あれかかっこ
全然つながらない順番が
ねえ、はい、そうですね、はい、これはぜひこの夏休みにでも、
そうですね、
もう間もなく始まりますから、はい、皆さんで
自由研究でもこういうのが結構
毎回おっしゃるけど、はい、これだったらそんなに時間をかけなくても日頃から近所をお散歩するときに、
はい、そうです ね見てもらってどこにあるよとか地域でね、探してもらったり、あとかけ方とか、はい、あとねちょっと調べたらなんかいい資料がつく ね自由研究ができるんじゃないかなって、ね、
これだったら小学校1年生2年生の方でも、は
い、できると思いますよ。
で練習しましたって、はい、受話器を取ってお金を入れて、そしてダイヤルじゃないね、プッシュですね、今言ったら、はい、すれば番号をプッシュすればかかりますっていうね、うん、はい、おばあちゃん家にかけて練習しましたとかね、はい、言えますもんね。
言えると思います、
ね、うん、ぜひこういうものも機械を使って防災をしながら自由研究もできやがる、
できます、
一石二鳥、そして当日何かあった時にも役立つ、
はい、すぐに、ね、使えます、ね、はい、
そうですね、
練習しないとできないので、
はい、ないですからね、はい、それからその他にもありますね、教えてください。
は
い、
よく聞かれる方はね、はい、聞かれると思うんですけど、災害用伝言ダイヤルというのがありますので、はいはい、このやり方とかも、あとこういうのがあるっていうのを知っていただきたいです。
何とか練習させてもらってで、できる日が決まってましたね。
あ、はい、練習できる日が毎月1日と15日は、はいはい、練習できます。あとお正月の三が日と防災週間って言って、うん、9月1日が関東大震災が起こったので、はい、そうでしたね、その8月30日から9月5日までは練習できるように、う
ん、防災週間、
はい、はい、あとはボランティア週間といって、お正月もねできるようになってなかったかな。
正月三が日ですかね。
もうできてなかったかな、はい、すいません、はい、書いてますね、正月三が日も、はいはい、できますし、そうですね、はい、あとは阪神淡路大震災が起こった1月17日を挟んだ、うん、防災ボランティア週間っていう1月15日から21日も練習できるようになってます、う
ん、はいはい、これは普段はその伝言ダイヤルのラインがいつもかにもじゃなくて、
はい、
この日だったら練習できますということで、はい、他の日は練習できない、
できないです。
で、災害が起きましたら、はい、災害用伝言ダイヤルを開設しましたという案内が何らかで発表されるので、
はい、発表されます。
そうなるともうその期間はずっと使える、はい、
使えます
ということになるんですね、
はい、
だからちょっとこう覚えておくといいですのでね、
はいはい、
伝言を入れるその方法っていうのがちょっと耳で聞かれると分かりにくいかもしれませんけど、一旦ちょっとご紹介いただきましょうか、
はいはい、この伝言ダイヤルは171を押してから1が伝言を入れる方になります。だから171の1で、その後 家の電話番号、
これは固定
電話だったり、今は携帯電話も行けます、
はい、
ので、あの市外局番からお家の電話の場合は、はいはい、入れてもらって電話番号をかけます、はい、そうすると、あの録音、あの案内をどんどん171を入れると案内を言ってくれるので、録音されたい方は1、
あ、
聞きたい方は2みたいに、
は
い、
それに
従えばいいので、はい、あの171を最低でも覚えていただくと、はい、あのできると思います。
これがあのシンガーソングライター の, あの石田さんがおっしゃってた、
はい、あの歌に、
そうでしたね、
はい、
だ
い
た
い
大人の身長171、はい、この数字の並びが難しいの で,
そうです、ね、
大人の男の人の身長ぐらいと覚えておけば、はい、もう171といけますから ね,、はい、ね、じゃあそのガイダンスとよく言われますけども、案内を録音でしてくださるの で,、はい、でご自分の電話番号を入れてください、はい、市外局番からどうぞと言われたら、
はいはいはい、入れたらいいですし、携帯電話でもいいですし、はい、番号を覚えてないことが多いですけど、
そうですね、それだけをまずは171だけ覚えましょうか、はい、で15日にぜひ皆さんやってみてください、ね、
練習していただきたいです。
その時に大事なのが、ここに書いてあるのが、自分が今いる場所を必ず録音してねって赤字で書いてくださってますね、はい、これやっぱり慌てて入れ損ねますか？
そうですね、何が知りたいって、無事かと、はい、どこにいるとか、
ね、
はい、会えるために、
会うためにね、入れますから、
会うために、はい、やっぱり被災とかして会えてなかったり、無事がわからないと心配で動けないの で、はい、もうそれが嫌だったので、本当にいくつかこういう方法を考えておいて、連絡が、ね、つく方法を考えていただきたいので。
そうですね、はい、わかりました。171だけを今日ぜひ皆さん覚えておかれて、はい、15日配信ね、この後あの今日させていただきますので、15日が来たら、はい、ぜひ練習してみてください。
お願いします。
ありがとうございます、はい、今日も心と命を守るヒントをいただきました。今日の中でぜひこれだけはやってみようと、ご自身に対するマイ防災、これで一つずつ強くしていただけたら嬉しいと思います。お話いつものように防災士の天満由香さんでした。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。次の配信は8月7日を予定しております。次もぜひお聞きください。